この音声では、映画および小説版デューン、漫画グラップラー刃牙および関連作品の前編にわたるネタバレを含んでいます。ご注意の上、お聞きいただけますようお願いいたします。
桜川マキシム。
どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
前回ね、イヤーオブザドラゴンの話しましたけども、
はい、
今言うてましたが、今回もなかなかの問題作です。
はい
僕初めて見たんですよ。
うん、
うん、で、映画の原作の方もあらすじを知ってるぐらい、
は
い、ちゃんと読んでませんと、
はいはい、
いうところで見たんですけどね。
いい
竹槍さんはあれでしょ、何回か見てはるんでしょ。
僕は、はい、もう高校生ぐらいの時に見てからなんだかんだで、ね、10回ぐらい見てる気がします
なんでなんで
わかんない
原作は読んでるんですか。
原作読んでないです
なんでいや、そういう人もいると思うんですよ。デビッド・リンチファンですとか。
いや、単にあの世界観ファンっていうか、あの映像ファン。
あの映像。
あの映画だけのファン。
え、あれですか？なんか薬かなんかやってません？
いやいやいやいや、そんなことはない。
なんか決めながら見たらちょうどええねん、みたいな。ねえ、デューンですよ。
うん、砂の惑星ですよ。
関西人は若干村上昌司さんの顔が浮かぶことだと思います。もうでも村上昌司さんのあのギャグ、
はい、
ある時から、
うん、
擦りすぎて、
はい、
切れ味が良くなりすぎて、す、
う、
で、
ん、
にドゥーンではないですけどね。昔はドゥーンって言ってたんですけど、
はい、
もうあの、ザバーって切る感じの切れ味を備えるようになって、
うん、
もうすでにあの言ってる、発音してる音が、ドーンってなってますからね。今、ドゥーンじゃなくて、パーって言ったよなっていう。
はいはいはい。
ところでございますけど。
うん。
ドゥーン、砂の惑星。デビッド・リンチ版と。
はい。
最近あれですよね、あの、ホドルフスキーのデューン。
うん。
もうあれも、言ったらあの、失敗しましたよっていう経緯。
はい。
みたいなものが映画になったりしてたんで。
うん。
そっちも知られてたりとか。
うん。
今度あれでしょ、あの、リメイクされた映画のデューン。
今年の秋ですね。
うん。が、なんか、前後編みたいな映画になるみたいな話でしたよね。
はいはいはい。
うん。だからまあ、前後編っておそらくあれですよね。主人公が。
うん。
覚醒する前、覚醒した後みたいな映画でしょ、どうせ。
まあ、そこが一番盛り上がりですもんね。ああ、でも監督あれなんだ。ブレードランナーとメッセージの監督なんですね。あ、
そうそうそうそう、そう。ね、あの、メッセージは原作小説をちゃんと把握して見てる人と、そうじゃない人との間で映画の受け取り方が全然違うでおなじみの映画ですけどね。
ああ、ええ。
うん。こないだそれこそあの、カエサルの休日でメッセージの話してる回聞いてて、
はい、
その、要はそのね、あの、時間という概念の存在しない異星人の文字だから、
うん、
その思考そのものにも時間という概念がないんだよみたいな話が現れてるみたいなことじゃないですか。
うん。
で、その文字そのものにその意味合いがあるんだよみたいなところから解き明かすんだよって話だからっていう話をちゃんとしてはって、
はいはい。
僕これ竹槍さんとしたんやったか総帥さんとしたんやったか思い出せないんですけど、
いい。
僕あの文字見て、あ、QR コードみたいなもんねって言ってましたからね。
まあっすね。
うん。ね、だってね。うん。その右から左に呼ぶとかそういうものがなくて、その一文字で文章の意味合いが、あ、QR コードねって言って。
そうそう。で、あの丸っこいフォーマットの中に、
うん。
そのなんか、あれでしょ？必要以上、あ、なんかもう、あのフォーマットに収まってるとは思えないぐらいの情報が入ってるわけでしょ？
そうそうそうそう。
しかもそれが一瞬で読めちゃうわけでしょ？
そう。
もうおっしゃる通りですよ。
QR コードフル規格やったら2メガまで入りますからね。
そうそうそうそう。それは人類の作った QR コードかもしんねえけど、人間には無読むのは無理っていう。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
本当に。
ね、
いや、もうひょっとしたらバーコードバトルは自作できてた頃の俺だったらなんとかなったかもしんないですけど。
何の役に立つ能力か全くわからないですけど、ね。
最強のキャラクターを自らの手で作れますよ。
造物書。
あ、でも、うん、今度やるリメイクのデューンは、うん、まあ、とりあえず制作がレジェンダリーなんで、
あ、そうか。
結構期待はします。
レジェンダリーなんだかんだ、その映画化するっていうことについては、真摯に向き合ってる印象ありますもんね。
うん、まあ、印象ですけどね。うん。はい、うん、たまにやらかしてくれるからです、
ね。え、レジェンダリーでやらかしてるやつって何すか？
300の続編。
あれか。あれか。そうか。あ、そうか。でも、デューンあれですね。テレビ版もあったんですね。
そうそうそう。
うん、うん、うん、うん。そう。え、主人公が、これ誰？あんまり有名じゃない人なんですかね、まだ。
ティモシー・シャラメ。
うん。
あー、なんか、ポールっぽい顔してる。
ポールっぽい。
マクマクランみたいな顔してる。
ポールっぽいとか、フランス系入ってそうぐらいでしょ。名前ポールやし。
はいはいはい。
うん、で、ハルコネはロシア系っぽかったら誰でもええでしょ。
まあっすね、うん。空飛べりゃ誰でもいいです
よ。あ、そうそうそうそう。肌汚い方がよしみたいな。
そうそうそうそう。
うん、まあでもあれやな。ホドロスキー版の、
はい。
デューン？
うん。
だって大王皇帝？
はい。
が、あれでしょ？ダリでしょ？で、ハルコネン？
はい。
ハルコネン男爵が、オーソン・ウェルズ？
うん。
で、他にもミック・ジャガーなどがキャスティングされたって書いてあるけど、ミック・ジャガーあいつでしょ？
はいはい。あいつです。
あいつでしょ？
ナイフ持つやつね。
でしょ？でしょ？
はい。
多分小説ではそれなりに仇役として活躍するんだろうけど、映画では一瞬で死ぬあいつでしょ？
うんうん。
ガイガンのカッターみたいなやつついてるやつでしょ？
はい。
なんかね、うん、まあまあそれもどうかと思うんですが、まあデビッド・リンチ版のデューンですよ。
うん、
で急に摩天楼はバラ色にの社長出てきたりしてびっくりしましたけど。
そうで。
うん、こいつずっと喋るとき斜め向いとんなって思いながらね。まあまああとピカード館長も出つつ。
まあすね、まあすね。
うん、ピカード館長は何年前の映像を見てもハゲとんなっていう。
すごいですよね。いや、あの人本当に、
うん、
多分デビュー当初からハゲてるんじゃないですか。
だって髪の毛の生える面積って我々の知ってる限り変わってなくないですか？
あ、完成されてるってことですよね。
そうそうそうそう。
すでに。
あいつ生まれてからずっとこうなんちゃうみたいな。
うん。
まあまあでも、あん時に40ちょろぐらいですか？
でしょうね。
まあまあ、あれですね、あの頃はまだ顔つきがオーソドックスというか。
そうですね、そうですね。まだなんかこう。
スタートレックピカードの時のパトリック・スチュアート？
はい。
なんかあれですよね、人間的な歪みが滲み出てますもんね。
うん。
めんどくさそうなジジイ役をやってるんですけど、
はい。
実際めんどくさそうなジジイの顔になってますもんね。
うん。
でもネット検索したらパトリック・スチュアート若い頃出てきた。
お
ー。うん、20代はね、
うん。
でも、ハゲそうな頭やな。
ああ。
うん。なんか昔のあの人、
サミュエル・ル・ジャクション？
いや、網走番外地の人。
ああ、
高倉健。
はいはい。
高倉健みたいな髪型してますわ。
サミュエル・ル・ジャクションって若い頃やっぱアフロだったんですか？
アフロっていうか、まあまあ、どうでしょう、もじゃもじゃ頭というか。
ああ、なるほど。
うん。そんななんかこう、整えた、なんか、どうでしょう、ラスタな感じじゃないですよ。民族的に髪もじゃもじゃだからっていう感じの。
はいはい。
頭でしたね。
ほうほうほ
う。うん。そうそうそう。まあ、デューンね、なんか初めて見ましたけどね。
はい。
デューンのその映画の評価みたいなものって、やっぱりある程度映画見てると目にするじゃないですか。で、なんかこう、長い原作小説？
はい。
を、その一本の映画にまとめたもんだから、その映画が断片的で、で、なんかこう、映画としてのまとまりがないから失敗したみたいなことってよく聞いたでしょ？
はいはい。
これ、デビッド・リッチやからやろって。
うん。まあまあまあ、その通りです。
当時はまだデビッド・リッチの映像ってこういうもんやってみんな思ってなくて。
はい。
で、これはやっぱ原作長いのこんな風にしたらこうなんねんなっていう解釈をみんなしたけど。
うん。
デビッド・リッチの映画全部こうやっけって。 思う。
うん、その通り、その通り。うん、
デビット・リンチでだってあの、夢とかで見る、この断片的なんだけども、はい、その全体としてなんかこう、ストーリーとしては認識できてしまう。
はい。
あれを映画でやりたい人じゃないですか。
うん。
それやないかと。
そうそう。
この人は我々に悪夢を見せたいだけの人やないかと。
うん。それがいいんですよ、それが。
そう。だから、あ、この星の人は、この頭をちょっとこんな風に沿ってるのが、奴隷なのだよ。なるほど。うわ、気持ち悪いみたいなことやりたい人やんかと。
そうそうそう。じゃあ、俺らもそれを見たいんですよ。それを感じたいんですよ。
なんか変なナビゲーターとか言ってる気持ち悪いの出てきたみたいなのを見たいわけですよね。
そうそうそうそう。うん、あのね、あの人知を超越した怪異を見たいわけですよ。
ああ。
そうそうそう。とりあえず人間が想像し得る中でね。
うんうんうんうん。そう。そうなんですよね。
そう。
ヒロイン可愛くないけど、お母ちゃん綺麗なとか思いたいわけですよね。
そうそうそうそう。いや、でもヒロインピロートークしてる時に髪の毛下ろした時はそれなりに可愛かったですよ。
ああ、まあまあまあね。
エキゾチック系美人。
うんうんうんうん。うん、ちゃうんすよ。あの、お母ちゃんが綺麗すぎるんですよ。
ああ、まあ確かに。確かにね。ブロンディーでね。
そうそうそうそう。
確かにアメリカ人白人女優って感じするもん。
そう。っていうか、竹槍さん、あれ系こそ好きでしょ。
うん。好きですよ。そうそうそう。
あのクオリティやったら45ぐらいでも全然いけるでしょ。
あ、全然いけます、全然いけます。もう55ぐらいでもデートしてくださいって言いますよ。うん、ちょっと僕のオープンカーに乗って、ちょっとあの、余裕明けでも見に行けませんとか言いますよ。首都高 C1 流しますかとか言いますよ。
首都高まで車持ってくの大変でしょ。
大変っすわ、本当に。
カーフェリーでいいかな、カーフェリー。
本州はね、大洗で上陸ですよ。はい。
大変。
うん、大変。ほんと大変。もう、カーフェリーでいい部屋取っちゃいますよ。
もうか、フェリー乗りなさいよ、二人で。いやいや、デューンね。
うん。
なんでしょうね、なんでしょうねっていう話ですよね。
そうそうそうそう。
うん。
あ、でもね、もう、あの、だって、あの監督、ね。
うん。
いいっすよ。いや、あの、もっとスッキリしたもん見たかったら、ティム・バートンにやらせりゃいいっしょ。
それちょっとティム・バートンバカにしてるでしょ。お前所詮手堅くまとめとるやんけみたいな、なんかそういうニュアンスを感じましたよ、今。お前は所詮なんか変な人ぶってるけども、結構常識あるやんね、みたいな感じ。
そうそうそうそう。
うん、
もう話を収めたいんだったらティム・バートンにやらせたらいいでしょ。ちょっと似たようなこう、驚しさをも、ね、驚々しさを残しながら。
うんうんうん。
それでも飲み込めるもんが欲しいんだったら。
ちょっと映画には一過言あるんですよ。つぶって言うてる女でも飲み込めるようなものの作りよるやろうみたいなところでしょ。
そうです、そうです。
ひどい。ひどい。いやー、なんやろな。まあまあ、映画としてはよくわかんないっすよね、だからね。
いやもうその通りですよ。うん、だからファイブスターストーリーズっていう漫画の、
うん、
単なる一巻だけを抽出して映画作った劇場版のファイブスターストーリーズと、ノリは一緒でしょ。
そうか。ファイブスターストーリーズの部分部分は理解できなくもないけれども、トータルとして分かったようで分からないみたいなものでは、読後感似てますよね。
そう。
うん。
だってこれからまだまだ話はあるけどって。
うんうんうんうん。
あれ本当の、本当の最初の最初でしょ。
あいつ、終わらす気ないですしね。
ないし。うん。ないないない。
お前の人生のピークはあれやな、コスプレしてそこそこ見れる声優を嫁はんに迎えたとこがピークやなって、言いたなるぐらいお前完結させる気ないなっていうあの人ね。
そうそうそう。
まあだから、デビッド・リンチという存在を知った上で見るのと、
うん、
知らないで見るのとでは全然ちゃう映画ではありますね。
そうそうそう。
うん。
だってもう序盤から早々になんかこう、イレーザーヘッドだの、エレファントマン。
エレファントマンね。
みたいなのをどんどん出してくるじゃないですか。
肌ぐちぐちなってるおじじとかね。
そうそうそう。眉毛ボーンとか髪の毛ボーンとかです
。そうそうそうそうそう。このパトリック・スチュアートっていう人は、ハゲてる役をやらされるせいでこの感じになって、いや、それはハゲてる人なんですっていう。
うん。
あ、キャラクターじゃないねや、ハゲてんねやっていう。
はい。
だから、まあね、ああいうお話自体が、
うん、
まあ、ない時代に作った、その原作小説だから、
はい。
だからまあその後のいろんなものに影響を与えてるんですけどね。
うんうん。
だからあの、何でしたっけ、あの、火星の SF の古典みたいなやつあるじゃないですか。あの、ちょっと前に映画なってたやつ。犬が気持ち悪いやつ。ジョン・カーター。
はいはいはい。
ジョン・カーターみたいなもんですからね。
うん。いやーでもね、もう本当にあの、なかなかいいの揃ってんですよ、これ。
うん。
音楽、ピンク・フロイドだったり。美術担当なんか H.R. ギーガーですよ。
まあまあまあ、そう。え、H.R. ギーガーって、
うん。
え、このデビッド・リンチ版もギーガーでした？
じゃなかったでしたっけ？
ギーガーは多分ね、ホドロフスキーの方ちゃうかな。
でしたっけ？
うん。そうそうそう。あのね、
ギーガー感は残ってたっすよ、
でも。それあれでしょ、スーツでしょ。
スーツじゃなくて、あの、ハルコネンの、星の変ななんか通気口みたいなやつとかギーガー感すごかった
です。まあまあね、まあね、まあね、そうそうそう。多分だからプロットは流用してそうですもんね。
うん。
だからデビッド・リンチも、
はい。
多分、デビッド・リンチ感をそこまで出せてないでしょ？
まあっすね。
うん。それはやっぱだってマルホランドドライブとかに比べると、好き勝手やってないというか、
うん、はい、
うん、ツインピークスですら結構スポンサーの方向いてる感じあるじゃないですか。
ツインピークスぶっちゃけあんまデビッド・リンチ感ない。
あのね、どうなんやろな。僕ね多分ねすっごいね、
はい、
ある意味いい見方したんですよ。
うん、
僕ね正午ぐらいで見てるから、
はい、
ツインピークス。
うん。うん、
なんか当時だからね、あの、レンタルビデオが普及し終わって、
はい、うん、
で、なんかこう連続ドラマみたいなものもレンタルビデオに出てきてるよと。
はい、
で、アメリカでこれ結構有名になったドラマやで、みたいなんで、
うん、
ツインピークス借りるの流行ったんですよ。
はいはい。
その時に僕見てるから、うん、うん、だからローラ・パーマー最後の7日間でおっぱい見えるとかでだいぶ見ましたもんね。いやー、デューンね。
うん、
結構あれでしょ？スターウォーズの元になったやつを、
うん、
映画化するときに、
はいはい、
スターウォーズの後で映画化すると、
うん、
デビッド・リンチをもってしてもスターウォーズっぽくなるんだね、みたいなところとか。
うん。
うん。なんかちょっとね、見ててね、あ、残念やな、って思って。
うん、
うん、もうちょっといろいろ、今デビッド・リンチに撮らしたらこうもなってないなとか。
まあ、はい、
うん。なんかその辺も見てて思いましたね。
まあ、でも一応あれでしょ、うん、スター・ウォーズ監督に内定してたんでしょ。
あ、そうそうそう、デビッド・リンチね。
そうそうそう。
ジェダイの復讐。
うん。
ジェダイの帰還か。だから。
エピソード
6。
はいはい。
エピソード6デビッド・リンチやらしてたらどうなってたかな。
終わらん。終わらない。
終わらん。
ジャバ・ザ・ハットがすげえ強くて。てか、ジャバ・ザ・ハットラスボス。
ジャバ・ザ・ハットが肌汚くてなんかよくわからない治療を受けてるおっさんになるでしょ。
そうそうそう。で、あの、ハン・ソロが、なんかこう血塗ったくられて、
うん、
なんか取れてピシャーって血まみれになる。
ハン・ソロずっとあのままな気もする。
ああ、そうっすね。飾り物にされてる。
そうそうそう。最後あの、みんなで宴会してる横にハンソロ置いてやるみたいなね。うん、そう。てか、あれですね、だから、まだまだハリウッドは、デビッド・リンチというものを理解してなかったということですよね。
そうですね、そうですね。
うんうん、だからあれですよ、あの、フランシス・ベーコン好きとか言うやつに、うん、映画関わらしちゃダメなんですって。フランシス・ベーコン気持ち悪いじゃないですか。
はいはい。
映画。
うん。
うん、僕はあの失踪したおじがフランシス・ベーコン好きでね。
そりゃ失踪しますね。
僕はあの、中学生時代に画集をもらいましたからね。
おー。
フランシス・ベーコンの。中学生にフランシス・ベーコンの画集を老いに渡すおじ。
来てっすね。
ダメでしょ。
相当来てますね。
ダメでしょ。
うん。
うん。僕はあの、おじからもうた本、フランシス・ベーコンの画集とビトゲンシュタインですもん。
おお。
そんなもんね、中学生にね、渡したらダメですよ。
はいはい。俺、おじから金しかもらったことないっすよ。
いいおじさん。
うん。
なんか、実存とは、みたいなやつ？
はいはい。
そんな、甥っ子に渡したらね、人間歪むっちゅうね。
うん。
ねえ。まあ、おかげであれですけど、哲学全般斜めに見るようになりましたけどね。
まあ、いいことです。
こいつは別に頭ええわけちゃうな、とか思いながら読
む。そうそうそう。まあ、何もうまんすからね。
ねえ、そうそうそう。
まあ、でもね、うん、あなんかこう、元のホドロクスキーさんとかも、
うん、
もうなんかね、デビッド・リンチ版はもう、ダサくだとか言ってるけど、
うん、
いや、僕はわりかしこれで好きなんですけどね。
うん、うん、うん。あ、でも僕、2回見ようとは思えへんかな。
本当ですか。
なんでしょうね、バッドトリップ感あるでしょ
う。まあまあまあまあまあ。
うん。なんかね、だから、あれなんですよ、僕、トレインスポッティングとかも割とダメなんですよ。
はいはいはい。
雰囲気ちょっと似てるとこあるでしょ、
うん。
汚いとこでわちゃわちゃやってる感じ。
はいはいはい。
なんかその辺がね、もう一つ肌に合わないというか。
うん。
僕はトレインスポッティングってどんな映画でしたって言われた時に、いやー、トレインスポッティング見に行ってね、あの日すっごい楽しくてって。トレインスポッティング見た日の印象って、グラップラーべきめっちゃおもろかったっすっていう印象なんですよ。友達が、映画のただけんあるから、
はい、
3人で映画行こうぜって言ってきて、
はい、
で、何見るって言ったら、俺トレインスポッティング見たいって言ったんですよ。
うん、
あ、ええよ、ほな、見に行こうって言って、で、そいつが、あ、じゃあ、時間調べとくからって言って、何時にどこどこ集合なって言って集まって映画館行ったんですよ。
はい。
だからトレインスポッティング、レイトショーしかやってなくて。
うん、
で、やってへんぞ、この時間と。2時間半待たないかんぞ、と。
はい。
で、どうする時間潰すかって言って、本屋行ったら、
うん、
まだその時、その漫画専門店の、その本屋が立ち読みできてて、
はい。
で、ちょうど僕、グラップラーバキっておもろいって聞いてんやんか、って言って、うん、みんなで読み出したんですよ。
はい。
で、ちょうど最初の地下闘技場の大会あるじゃないですか。
はいはいはい。
ジャックハンマーと戦うとこまでと。
うん。
ちょうどそこまで2時間半で読み終わったんですよ。
はい。
で、トレインスポッティングあんまり合わへんかったから、はい、トレインスポッティングの感想としてはグラップラーバキ超面白かったっていう。
ひどい。
トレインスポッティング見終わった後もずっとグラップラーバキの話してましたからね、その
日。ひどい。なんで、要素でもトレインスポッティングいいじゃないですか。
いやーなんかね、
靴のかかとに意識仕込みたくなるでしょ、う
ん、なるけど。
なるでしょ、
レイトショーのトレインスポッティングって、
うん。
童貞の高校生3人が見に行く空間じゃないんですよね。
はいはいはい。
なんかこじゃれたやつ着とるんですよ。
うん。
なんかそこも含めてアウェー感あって。
はい。
バランスに長けている山本っていうやつ、あれ、船木やんな、とかいう話をずっとしてました。マウント飛ばかっこええわ、とか。
うん。
うん。そんな話ばっかりしてたという。
うん。
ぐらいなので、まあ、デューンももう一つね。
まあですね。いや、僕も手放しで、これ最高ですって言ってるわけじゃないんですよ。
ないんでしょうけどね。
ないです。ないです。
いや、で、酒飲みながらデューン見てたらね、
うん、
初見で今この年だって見ると、
うん、
寝ちゃう。
うん、でもね、ガキの頃見たね、
うん、
スティングがかっこいいわけですよ。
あ、スティングね、
うん。
ヤザン・ゲーブルさんね。
そうそうそうそう。で、ハルコネン男爵は強烈だし。
ああ、まあまあまあまあ。
そうそうそう。うん、気持ち悪い浮いてるやつなんでしたっけ？
気持ち悪い浮いてるやつ？
黒いケースに収まってる、でかいやつ。
あれでしょ、ギルドのナビゲーターでしょ？
あ、そうそうそうそう。
うんうんうん。
で、ナビゲーターのインパクトは結構来てたし。
まあ、その後、いろんなアニメとかにパクられてるやつですよね。
そうそうそうそう。ナビゲーターの周りにね、ついてるね、うん、奴らとかも、なかなかこう、当時としてはすごいこう、かっこよく見えるわけです。
あ、そうですね。最初普通の見た目で、ちょっとスキンヘッドやだぐらいでおったやつが、
うん、
ちょっと時間経つと、なんかちょっとだんだん体病んでいってるっていうあれね。
そうそうそう。あとはナビゲーター通った後ね、びちょ濡れね。
うん、そうそう。汚いな、なんか
って。そうそうそうそう。で、まともに掃除しないで、そのままね。
適当に一応拭いてだけ行く
って。お前、校庭のとこ寄ったのに、帰りびちょ濡れにして帰るとか、どういうこっちゃね。
そうそうそうそう。いや、まあ、だから、気になるんですよ。
うん。
気になるから、映画おろそかになるんですよね。で、皇帝言ってるのにあんまり偉いさんじゃないねや、とかの方が気になってしまうから。
うん。
その辺なんかこう説明なしに行くじゃないですか。
はいはい。
そう、だから、映画酒飲みながら見てて。
はい。
結構4回ぐらい寝たんですよ、僕。
うん。
で、僕 Amazon プライムでレンタルで300円か500円かして借りてるわけですよ。
はい。
で、 また寝てしもたっていうのを続けてた結果、その3日目、
はい、
さすがに今日ミントまた金取られるっていうので頑張って見てたんですよ。
うん、
途中で映像止まったんですよ。
うん、
最後15分いうところで、
はい、
で何かなって思ったら借りてから72時間経ってもう一回借りないと結末まで見れなくなるという。いやもう見出してんねんから見出してる場合は再生最後まで活かしてくれよって思うやつ。
ちなみにそれ2時間ちょいのやつですか？
2時間ちょいのやつですね。
ああ、
うん。だから3時間ちょろのバージョンあるでしょ？
はい。
あれは見れてないっす。
僕もねあれまだ1回しか見たことないっすよ。
あ、ほんますか？あれ、うん、だいぶちゃうんすか？
いや、話はあれなんだけど、
うん、
もうあの合間合間が濃密なやつがずっと続くから。
え、合間が濃密ってどう濃密なんですか？
なんか、あの、よくわからない話とか、回想シーンとかが、こんもり持ってある。
あ、そうなんすね。
ええ。そりゃファイナルカットで削るわ。そりゃそんなんだったら削られるに決まってんじゃん。
てか、デビッド・リンチ、ようそんな要件取っててんなと。
そうそうそう。いや、だ元は10時間でしょ。
だそう、だから10時間ぐらいはかかりますもんね。
かかるかかる。だってもう、SF タイガー映画ですよ。
だってあの、謎の音波兵器の話だけで小一時間いけるでしょ？
いけるいける。
あの、謎の音波兵器は、日本人で思い入れなかったら、ちゃくさてってなる。ちゃくさボーンって言われてもちょっとちゃくさやろって。
そうそう。
うん。いやー、さあ言うてるやんって。
だから最初にあのパトリック・スチュワートで言ったですよ。
うん。
修行してる時のあれがもう出てこないんですよ。うん、
ああ、
最初なんかバリア対決みたいなのしてるじゃないですか。
初代バーチャファイターみたいなやつでしょ？
そうそうそうそうそう。
じゃあ、で、あのバリアみたいなやつも、
うん。
ゆっくり入ってくるものは防げないみたいなこと一言も言わへんから。
そうそう。
なんでこの摩天楼はバラ色にの社長診断とか
。うん。
気になる。あれだからあれですよね、あの低反発枕みたいなもんやから、
そうそうそう、
あのゆっくり押す分には入っていけるみたいな話ですよね。
うん。
そう、よう分からんわと思って。
いや
ー、なんかスティングも活躍せえへんしな。
まあ、すねー。
あれだから10時間版とかやったら宿命のライバル感出てくるはずなんでしょ？
そうそうそう。だからスティングの指揮によって、
うん。
窮地に立たされたりとか、
うんうんうんうん。
あるんですよ、まだ。拠点攻め込まれましたとか、
うんうん。
ひどいことされましたとか。
あれ、スティングと、
ええ、
スティングの横におった最後生首にされてた豚いたじゃないですか。
うん。
あいつは兄弟？
ね、あれは兄弟、確か。
兄弟。
はい。
だから兄貴だか弟だかも、なんかあれですよね、圧政を敷くみたいな話が結構あるわけでしょ、本来。
うん。
うん。
まあ、どっちかっていうと、デブの方ですけどね。
うんうんうんうん。
いや、だからもう本当にファイブスターストーリーズの最初のデコーズの扱いと同じですよ。
デコーズって何やったかな？
デコーズワイズメルですよ。
ちょっと、デコーズワイズメル。ちょっと待ってくださいよ。もうね、僕ね、ファイブスター最初に読んだ、だいぶ前、あ、こいつか。
はいはい。
はいはいはい。変な頭の、みんな変な頭か。
そうそうそうそう。いや、だから本当にデューン砂の惑星は、
うん、
いろんなところに、
うん、
影響出てるから。
そうそう。イデオンにも影響与えてるし。そうそうそう。あ、でもあれか。
うん。
イデオンに与えてる影響は原作小説か。
うん。
ですよね。
うん。
うんうんうんうん。
まあだからそこら辺踏まえて、
うん。
源流の一つっちゃ一つなわけじゃないですか。
うんうんうんうん、うん。うん、
それを感じれるだけ、
うん。
ね、いいわけですよ、
うん。あ、そうか。でもあれですよね。スターウォーズに影響を与えたみたいな話があったり、イデオに影響が与えたみたいな話はありますけど、
うんうん、
そこに与えた影響みたいなものが、デビッド・リンチ版、
はい、
見て違和感ないっていうことは、
うん、
デビッド・リンチは割とその要素要素は的確にイメージ化できてたっていうことですよね。
そうそうそう。
うん。割とその辺は変な依頼方してないんですよね、多分。
そうそうそう。
うん。リンチのくせに。
うん。
そうか、デビッド・リンチだから、トータルでやってること変やけど、
うん。
だから人真面目にやってあれってことですよね。
そうそうそう。真面目にやったどころかだいぶスポイルされてあれね。
うん、あ、そうかそうか。だから本当に変な人っていう。
そう、そう、そう。
あれですもんね、今、世の中、
うん、
コロナ禍にあって、
はい、
皆さんの生活に潤いがないでしょう、と、
うん、
いうことを気にされて、映画監督として私も何かできないかなと思って YouTube を始めましたと、
はい、
で皆さんに有益な情報をお伝えできたらなと思って、家庭内にあるスタジオから天気予報を毎日読んでお届けしますっていうのを、
はい、
デビッド・リッチさん今やってるわけですよ。
うん
で、それを見た人が、気持ち悪いっていう、
そうそうそう。
なんか、若干映像が青みがかってて、
うん。
デビッド・リッチ、あれ、ほんでデビッド・リッチさん男前じゃないですか。
うん。男前ですよ。
で、デビッド・リッチが普通に天気予報を淡々と呼んでいくっていうのが、
うん。
不穏で仕方がないと。ただでさえコロナ禍で不安感がみんな増してるのに、
はい。
見ててどんどん不安感が増大されていくっていう、いう人ですからね。
そうそうそう。
うん。
あのね、ほんとね、うん、クリエイターと正面から向き合ったらダメなんですよ。
そうっすよね、
うん。
金になる気違いですからね。
そうそうそう、そ
うそう。娘が、
はい。
お父さんが描く絵ってどういうふうに受け止めておられますかっていうインタビューされて、
うん。
気持ち悪いって言ってましたからね。だってうちのお父さん、絵の絵の具の中に生肉塗り込んだりするから気持ち悪いって言ってましたからね。
そうそうそう。
デューンね。デューン。もう一回見るかな。3時間バージョン見たいかな。
そうそうそう。3時間バージョンを見た上で、
うん、
今年の秋本当にやるかどうかわかんないリブートを見るのが、
うん、
まあ一番いいだろうなと。
そうですね、そうですね。まああとあれですよね、ホドロフスキーのデューン。
まあすね。
あれはだってアマゾンプライムで無料で見れるわけでしょ。
あ、そうなんですか、
今。のはずですよ。
おー。
うんうんうんうん。
なるほど、なるほど。
そうなんですよね。アマゾンプライムビデオもタダで見れるもんいっぱいあって。みんなアカウントいっぱい溜まってるんですけど、未来少年コナンもアマゾンプライム版はちゃんと4対3やし。
お
ー。うん。あ、そうそう、ホドロフスキーのデューンはプライム会員特典です。
了解です。
うん。
そして、
うん。
わ、マジか。リブートのデューン。
うん。
あ、すげえ、ジェイソン・モモア出てる。
あ、次のやつ？
はい。
あ、そうそうそう。
アクアマンですよ、アクアマン。
アクアマンがあれですよね。確か
絶対あっちの部族じゃないですか。
あっちの部族のリーダーでしょ？
そうそうそうそう。
あ、違う。ジェイソン・モモは確かね、ダンカン役ちゃうかったかな。
あ、そうなの？
ちょっと待ってくださいよ。デューン。
あ、ダンカンだ。
あ、でしょ？
はい。
だからあれですよ、摩天楼はバラ色の社長ですよ。
はいはいはい。
うんうんうん。
わ、ヒロインがゼンデイヤ。
え？ヒロイン、ヒロイン。
ヒロインは、
うん、
今のスパイダーマンの女の子。ああ、だからまだスティングはまだ出てないんだ。
あ、そうですね。
誰がやんのか。
うん。ハルコネン男爵は出てる。
うん。
うん。
ウラジミール。ロシアちゃん。
え、ステランスカルスガルド。
はいはい。
だからまあまあ、あれですよね。ロシア人か北欧のやつにやらしとけみたいなとこですよね。
まあそうですね。
うん。
わ、すげえ。ガーニーがジョシュ・ブローリンだ。
え、ガーニーって。
ガーニーは、あれですよ。スタートレックですよ。
あ、そうかそうか。
そうそうそうそう。
ジョシュ・ブローリン、グーニーズの人か。
グーニーズってか、もう今やあれですよ。サノスですよ。
あ、そうかそうかそうか、サノスか。そうそう。そうですね。
え、すげえな、
ベンツ。
わ、やべ。
え？
音楽がハンス・ジマーだ。あーやばいこれ。
あ、ちょっと笑ってしまう。
やべえ。
うん。
もう全部アレンジだ。一曲作ったらあとは全部アレンジでお弟子さんが回すやつだ。
ドゥーンって言ってますね、造成ね。
そうそうそう。急に音量大きくなって。
うん、あ、でもあれですね、この並びで、ハルコネンの甥っ子たちが、
うん、
ラバンも甥っ子か。
そうです。
だからラバンのあれですよ、スティング役の方がまだ発表されてないんですよね。
うん、
きっと、ミュージシャンなんでしょうね。
まあまあまあ、
うん、
昔だったらね、
うん、
ジョン・ボンジョビとかもありだったんじゃないかと。
あれか、これ、最後生首にされる方、バティスタっすね。
ああ、はいはい。
うん。あ、そうかそうかそうか、プロレスラーですよ。バティスタですよ。
うん。
うん。あれでしょうね。バティスタ使うってことは、
はい。
ロック様も、ちょっと名前として上がってたっぽい気しますよね。え、パイターって誰や？
パイター、あっちじゃないですか。向こう側、現地側。でもわかんないな、これ。名前が。
うん、
いや、まさかね、まさかね、2020年にもなってね、デューン映画でやるって、すごいなって思いますよ。
まあまあ、そんだけネタないっていうことなんでしょうけどね。
うーん。 でもね、メンツ的にはかなり熱いですからね。
そうですね。ちゃんとお金かけてるというか。
うん。
うん。そういう感じはありますもんね。
レジェンダリーがね、それよりも早くゴジラ進めてほしいんですけどね。
え、ゴジラはあれいつですか？
来年っ
す。ゴジラ対コング。なんかもう、ある程度できたみたいな話やった気がするんですけど。
うん。いや、もう、このぐらいの時期だったらもう相当仕上がってるんですよ。
うん。あ、なんかゴジラ対コング、あれやな、どうやら、あんまり検索したらいかんぽい感じですね。
あ、結構ネタ出るんですか？
結構ね、ネタ、僕今一個見ちゃいましたね。
ああ。
うん。なんかあの、候補画像みたいなところで、
はい。
ああ、この画像を見せちゃうみたいな。感じでしたね。だから、あんまり検索もしちゃダメっぽい。
あははは。
うん。
と言われると私検索したくなるんですよね。
うん。あの、本当にやめといた方がいいと思います。
あ、本当ですか。
うん。あ、アメリカの公開一応2020年11月20日になってますね。だからまあ、同時公開か、年始ぐらいに来るのか。
はい。
ですか。まあまあまあ、小栗旬ね。
うん。
小栗旬もよう分からんのですけどね。
まあ。
なんかあの、そこそこ若手の俳優で、
はい。
小栗旬ってすっごい演技できる大物俳優扱いになってるじゃないですか。
なぜかね。
なんでっていう。
うん。
よう分からんねんけどって思ってるんですけどね。
ええ
ー。まあまあまあ。
うん。
デューンな。3時間半バージョン、ファイナルカットのデューンってどっかで見れないんですかね。
いや、探しはあるんだとは思うんですけど。
なんかわざわざ VHS で探してみたみたいな人、
はい、
の話もあるでしょ。
うん。
なんかその辺ね、ちゃんと見たいなという。
あ、すげえ、ドラマ版が売ってある。
あ、デューンスーパープレミアム版？あ、あれなんですね。一応映像として、
はい。
完成したバージョンってデューンって、4時間半あるんですね。
お
ー。うん。で、それすらも、
はい。
切ったものが3時間9分やと。
あー。
うんうんうん。
あ、そうか。だからその、完全シークエンスの4時間半を見なければどうしようもないって話か。
そうですね。
いいや。だって今ネットフリックスだったら何も払わなくて見れますから。
そうですね。
まあまあまあ、あの、最初の分は払ってる。
うん。そうですね。まあまあ、デューンあれですよ。僕の印象としては、
はい。
あの、ネッサの覇王ガンダーラよりはだいぶ面白かったです。
まあね。でしょうね。
あれ、面白くなかったので。なんで見たんかなって思う。
はいはい。
あの、ネッサの覇王ガンダーラの良かったことといえば、あれが作られたことによって、タイアップ的な雰囲気を出しながら、
はい、
マクロスがサンテレビで深夜に再放送されたことぐらいしかいいことはなかったです。なので、いやまあ、デューンね、なんか言い忘れてることとか大丈夫ですか？
え、だからもう今年皆さん、あの、映画を見に行きましょう。
あ、そうですね、そうですね。
僕は行きますよ、これ。
あ、僕もでもね、ちょっと興味出ましたよ。
うん。
うん、今回このデューン見ることによって、あ、2020年版見ようと思って。
そうそうそ
う。うん。
あ、だから2020年版を見に行く直前の、
うん。
予習的な感じで、
うんうんうんうん、
こんなお話ですせぐらいで、うん、というか多分だいぶネタバレも入るとは思うけど、
うん、
まあ、見たら。
そうか、これ2020年版のお父ちゃんはポーダメロンなんですね。
そうそうそうそう。
あ、そうかそうかそうか、どっかで見た名前や思った、
うん。
ポーダメロンがお父ちゃんとして優秀な人って言われてもちょっと嫌な感じありますけどね。
嫌ですね。
ね。
それは嫌です。
うん。だってあの、ミッキーロークぐらい女いきそうでしょ。
うん。
なんか、寝取り顔じゃないですか。
あとね、ベニチオとかね。
あ、そうそうそうそう。
ベニチオデルトロだよ。
ベニチオデルトロ、お父ちゃん役嫌やな。
嫌ですよ。お父ちゃん役はね、もうジェイソン・モモアがいいですよ。
いや、でも、あの、ジェイソン・モモアの息子はポールじゃないでしょ。
間違いますけどね。
っていうか、ダンカンの名前、フルネーム、ダンカン・アイダホって名前やったんですね。ひどい名前や。
うん、
っていうか、まあ、あれですね、デューン全般そうなんですけど、割と、
うん、
イヤー・オブ・ザ・ドラゴンと同じぐらい、
はい、
白人の考えた世界観すごいですね。 基本的にエキゾチックなものはエキゾチックとして扱うっていう感じ。
はいはい。
うん。なんかちょっと違和感はそこ残る。
うん。
うん。一応あれなんですよね。あの、中東とかをイメージして、
うん
う
ん、
デューンは書かれたという話ですもんね。
でしょうね。
うん。よくあの、ハルコネン男爵、
はい、
男爵じゃないですか。
うん。
で、アトレイデス公爵じゃないですか。
うん。
皇帝四伯団やからだいぶ身分違うんですね、本来。
まあ、本当は、ね、
割とトップクラスで偉い人と貴族のペーペーみたいな、それぐらい違うんですよね。
そうそうそうそう。
うん。なるほど。ちょっと見に行きましょう。うん、ちゃんと予習してね。
そうそうそうそう、う
ん。いや、なんやったら原作も読もうかなっていうふうには思いますね。
気にはなりますね。
うん。で、原作見た後に、それこそ4時間半バージョンとかあったら見てしまおうかなって気はします。
はいはいはい。
うん。
ギュン。4時間半バージョン見ても終わんないんでしょうね。
多分4時間半バージョンぐらい見ても、で、メランジって何とか思うんでしょうけど。
なんかね、
うん、
ネットフリックスの説明欄にはね、
うん、
魔法のスパイスって書いてある
。そうそうそう。いや、ほんで、それぐらいしか理解できない。
そうそうそうそう、
うん。一応なんかあれでしょ、サンドワームが結局生み出してるみたいな話なんでしょ？
あ、そうです、そうです。
うん。
だから、なんかその、それ以降の話だと、
うん、
サンドワームが減っちゃって、メランジ全然取れませんと話しあったりとか。
う
ん、
あ、そうそうそう。
そうそうそうそう。で、メランジ全然取れないから、
うん、
トランスポーターでしたっけ？
うんうんうん。
あいつら困りますっていう。
で、なんか、ポールの息子みたいなやつが、なんか、ボー君みたいになったりするんでしょ？
そうそうそうそう。
うん。なんかね。
まあ、
うん、
なんかね。
うん。
なんか、こんな似たような話、なんか、書きかけの小説であった気がする。あれ？グインサーガだっけ？って
こういうね、なんかちょっと思いついた、その架空の世界のことを、いびつなままでも作品として、
はい、
こうみんな受け入れてるよっていう状況を見ると、
うん、
書き終えるの重要って思いますね。
思いますね。
うん、
思いますよ。頼みますよ、本当に。ファイブスターストーリーズとかですね。
うん。
ほ
ん
と頼みますよ。
いや、あの、僕思ったのは、
ええー。
こういう俺の考えた世界の面白い話って、多分いろんな人のいろんな中学生、高校生時代の大学ノートにいっぱい載ってるから、
はいはいはい、はい。
書き終えたもんやつがちやなっていう。
あるあるある。
うんうん。
うん。
僕の昔使ってたワープロにも入ってましたし、
はいはいはい。
帝国対、共和国みたいなやつ。
はいはいはい。
やっぱね、なんかこういう、いろいろ皆さんあると思うので、完成させましょう。
あ、もう自分の、あれですか、自分だけのネタ帳の中に入ってる話も完成させるんですか？
そうそうそうそう。この間ね、うちのね、
はい、
あの、母親がね、
め
いっ子にね、お絵描き用の紙をね、配ってたんですよ、
はい。うん。
で、あ、そんな紙あってんやって僕が言うたんですよ。
はい。
そしたら、それは、僕がまだ、絵を描いてる頃に大量に部屋に置いてあった紙の残骸だったそうです。
うわ
捨てろって思って、思い出させるなっていう。ね、ガンダムとかも空で描ける程度には絵を描いてた時期もあるわけですから。
はい。
はい。なのでね、まあまあ、まあ、まずはデューンを見ます。
そうそうそうそう。
うん。
もうあの、あれですよ。本当にあの、来たるべき日に備えてください。
そうですね。
すぐ来ますよ。
うん。うん、うん、うん。ので、ので。まあ、あれですね。あの、皆さん。いや、オブザドラゴン、デューンなどと並ぶような。
はい。
名作があれば。
うん。
いっぱいあるけど。
いっぱいありますよ。星の数ほどね、本当に。
そうそうそう。いや、オブザドラゴンのレベルまで行くとだいぶありますよ。
うん。
だって、いや、オブザドラゴンとトベバージルやったら大体同じぐらいのレベルでしょ。
はいはいはい。
トベバージル、今見たらおもろいかもわかんないですけどね。
うん。
なので、あの皆さんですね、おすすめがあれば、あの、ご紹介した場合はね、300ポイントご申請したりもしますので。
はい。
はい。え、これ、デューンはあれですよね、おすすめではないですよね、確か。
あ、そうそうそうそう。
これは、竹谷さんが。
僕の心の片隅の映画。
そう、片隅の映画。はい、
ええ。
片隅の映画か。片隅の映画って何かね、やってたら見るとか。
そうですね。
うん。
あったら見るし、パーってネットフリックスとかのリコメンド欄に出てきたら、
うん、
押しちゃうとか、ネットフリックスのリコメンドのところのデューンの表示がですよ、
うんうん、
スティングの横顔なんですよ。
あ、
かっこいいんですよ。押してしまうんです
。すぐ死ぬくせに？
そう。
あ、今見たんですけど、
はい、
デューンのテレビ朝日版、
うん、はい。
のスティングの声、
うん、
大塚芳忠なんすね。
うん。
すげえ。
そう。
わあ、ハルコネン男爵、内海賢治じゃないですか。
うん。
めっちゃ見たい。
すごい見たい、これ。
あ、これ見たい。
うん。
あ、そうか。あ、すごいな。豪華だ。
うん、でしょ？
うん。あの、皇帝の娘って、
はい。
最初ヒロインかなって思ってたんですけど。
うん。横で突っ立ってるだけですよ。
全然出てこないですね。
横で突っ立ってるだけ。
あれも原作やと出てくるのかな、ちゃんと。
それなりに話はあったはずです。
あ、マジですか？
うん。
なるほど。
でもまあ基本映画では突っ立ってるだけです
からね。そうですよね、うん。まあまあ、なので、まあ皆さんね、おすすめあれば、
はい。
見ていきたいと思いますので。
いい。
はい。LINE の公式アカウントかオープンチャット。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシムまでいただければと思いますので。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新しい生活に。ネットラジオ。
動画配信はパケット食いすぎ。
オリジナルドラマも見切れない。
ゲームは集中しすぎちゃう。
もう少しのんびりな接し方ないかな。
そんなあなたにネットラジオをどうぞ。
聞きたいときに聞きたいだけ。
きっとあなたのお気に入りが見つかる。
新しい生活様式に完全対応。
桜川マキシムジャスト。
ビッグバッドボス黒原ハルクト。
千葉文化放送ひろしと。
ネオチラジオオスパフと
ファグピーがお伝えしました。